さてお送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブ、今週は地域共同学部の教育研究についてということで、スタジオに地域共同教育学部門の講師でいらっしゃいます須藤淳先生をお迎えしています。おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生お若いんですよね。おいくつでしょうか。
33になります。
33歳ですか。ああよろしくお願いします。さあいよいよ来月に迫ってまいりました、開設が迫ってきました地域共同学部についてなんですけども、以前もこの番組でこの地域共同学部については特集したことがあるんですけども、はい、開設の目的そして概要などを今一度教えていただけますか。
はい、地域共同学部はですね、まあ、高知県が抱えるいろんな社会的課題があるんですが、まあ、人口減少だとか産業の衰退だとかですね、また地域の自体の維持が困難になると、まあ、そういった課題って、まあ、高知県内だけに思われがちなんですけども、まあ、それって実は日本全体が抱えている課題なんですね、
はい、
でそういった課題っていうのはこれまではある特定の専門性を持って挑めば、まあ、かなりの部分は解決できたって言われていたんですが、まあ、現状出てくる課題の多くっていうのはまあ複雑であったり、もしくは複数の要因が絡んでいるので、まあ、特定の専門性だけではまあ解決しづらい状況がまあ出てきていると、
はい、
でそういった中で地域共同学部ではまあ、多様な人や組織、また地域、はい、また専門性も含めてですね、いろんな領域をこう横断するような形で、まあ、人々が協働しながら地域の課題を解決していくような活動をですね、コーディネートできる人材をまあ育てていくことがまあ一つの目的としてまあ立ち上がりました。
一人の専門家が携わるだけではもうニッチもサッチもいかないような問題が増えてきたと。
そうですね、
いうことなんですね、うん、なるほど。そういった目的があって今回開設されたというこの地域共同学部、なんだか先生のお話を聞いてますと、この地域共同学部は本当にこう高知だからこそ、まあ、できたといいますか、ちょっとまた意味合いが違うかもしれませんけどもね、高知はすごくその地域共同学部を運営していくのにぴったりな土地なんじゃないかなというふうにも思いましたけどもね、どうでしょうね。
そうですね、やはり全国に先駆けていろんな課題がまあ出てきているっていうのも一つですし、
はい、
あともう一つやっぱ他の地域に比べるとですね、まあ、地域のコミュニティがまだ維持されている面が多いとも思われるんですね。まあ、その点で、はい、まあ、まだ地域の課題を地域の人と学生が一緒になって解決をしていくっていう一つのロールモデルを示すのにも、まあ、極めてこう恵まれた地域とは言えると思います。
そうなんですか。他の県に比べてもそういったその地域の人同士のつながりとかコミュニティ同士のつながりっていうのはまだこうあるわけなんですね。
そうですね。
へえ、そういうことですか。じゃあ本当にそういった諸々の条件が本当にこうぴったりと合わさって地域共同学部というのがこの度スタートするということなんですね、はい、で先生はそんな地域共同学部でコミュニティ振興論そして社会企業論を、ね、担当していらっしゃるということなんですけども、学生の皆さんはこの2つの学問どのように学んでいくんでしょうか。
コミュニティ振興論の方はですね、はい、まあ、かなりその地域づくりだとか町づくりだとか、またその時にこう地域の資源を生かしてですね産業を起こしていく、いわゆるまあ6次産業化って言われるようなですね、はい、面についてこう学んでいくことになります。でコミュニティ振興論においては特にその中でも、まあ、高知の事例にフォーカスをしてですね、高知の中でいろいろ事例として出てきている、はい、まあ、先進的な取り組みをですね取り上げながら、まあ、学生と一緒にどうやったら地域が良くなっていくのか、はい、そのためのプロセスだとか考え方とかですね視点をまあ学んでいくことになります。
お、
一方社会企業論はですね、まあ、もう少し視野を広く捉えて、まあ、社会全体の課題だとか、はい、もちろんその中には地域の課題も含まれるんですけども、その社会的な課題を解決する新しい起業家としてまあ注目を浴びている社会起業家についてですね、はい、まあ、注目をしてあの明らかにしていきたいと。でそこではまあ特にそのどちらかというと起業の方法論的なことというよりはですね、はい、まあ、世界的また国内でも活躍する社会的起業家社会起業家のまあライフストーリーとかですね、はい、それぞれのこうマインドセット、どういった心構えで事業に取り組んでいるのかというところをですね、まあ、学生と一緒に共有しながら学んでいくと。で特に社会企業論の方では、はい、まあ、一般的な理論とかですね事例を学ぶだけではなくて、まあ、学生一人一人が身の回りにあるですね小さな課題とかもしくはこういったことをやってみたいって思いに対して、
はい、
こう一歩足を踏み出せるような、まあ、アクションを起こせるような、まあ、仕掛けを用意していますので、はい、まあ、学生たちは授業を通して何かしら一つずつこうプロジェクトをですね自分なりにこう 行動に起こしていく、はい、まあ、そういったのを後押しする形になります。
うん、なるほど。先生のお話を聞いてますと、これまでね、一般的に大学の授業と聞くとですね、まあ、大きな教室にいっぱい生徒が集まってですね、ただこう教授であったりとか先生のお話を聞いて、そこでまあ答えをノートに例えば書き写していく、で、まあ、期間が決められたテストをちゃんとこなしていくというようなイメージがあるんですけど、それとはまたちょっと違って、自ら本当に地域に飛び出していく、そういう能動的な意味合いの方が大きくなりそうですね。じゃあ、
そうですね、どうしても地域づくりとかですね、地域の活性化、また社会的課題の解決っていうのはですね、まあ、答えが一つあるわけではないんですよね、いろんなアプローチの仕方があるし、まあ、どれが正解なのかわからないと、ただ現実に困っている状況があったり、もしくは悩んでいる方たちがいるので、まあ、そういった方たちにどう活動として、まあ、もしくは事業としてそういった課題解決につなげていくかって場合にはですね、実はまずアクションを起こす、でそのアクションを起こして、そこで失敗したり苦労したり、まあ、うまくいったりいかなかったり、それをこう学びとしてフィードバックしていくことがですね、実は大きな学びになっていくと考えられますので、まあ、そういった点を意識しながらですね、学生たちにこう学んでいっていただきたいなと思っています。
なるほど。じゃあアクションを起こして、その結果生まれる答えですよね、成功したのか失敗したのか、どういうところが成功してどういうところが失敗したのか、本当にこう成功も失敗もより大きな意味合いを持つような感じでしょうかね。
そうですね、ほとんどの社会起業家とかですね、地域活性化に取り組んでいる方たちの取材や研究をしていくとですね、分かることはもう、直線的に正解にたどり着いた方ってのはほとんどいないんですね、実はかなりブレながらも、いろいろ試行錯誤をしてやってきていると。で、彼らの多くが本当に共通して話をすることっていうのは、実は成功してるんじゃなくて、失敗しても続けてきただけなんだよと。実は諦めないでチャレンジをし続けたから、今の取り組みがまあうまくいき始めているって話をやっぱ相当な方からこう聞く機会が多くてですね、実はそういうこう身近な一つ一つのチャレンジ、それはそのこと自体はそんなに大きなことではないのかもしれないんだけれど、それがこう積み重なると社会を変えたり地域を変えるっていうふうな形にですね、まあ、つながっていくのかなと思いますので、まずはそういったアクションを起こすこと、アクションから学ぶことっていうのをまあかなり大事にしていきたいなと思っています。
そうなんですね。いや、よくわかりました。そして先生のホームページをねちょっと拝見したんですけども、そこに非常に印象的な言葉がありまして、地域に変化を生み出す人、チェンジメーカーになろうというね文言があって、これ非常にこうインパクトのあるキャッチコピーだなというふうにも思ったんですけども、これからの4年間で学生に期待することっていうのは具体的にどういうところでしょう。
そうですね、どうしても地域活性化とか社会起業家っていう言葉だけを聞くとですね、すごくこうヒーロー的な、もしくはすごくこう立派な能力や知識を持っているような人をイメージしがちなんですけども、まあ、実はそういった方たちだけじゃなくて、まあ、我々一人一人がですね、本当に小さなチャレンジを起こすことが実は社会を変える一番の大きな一歩につながっていくってことがまあ大事だと思うんですね、人から言われたこととかですね、指示されたことをただこなしていくだけではなくて、自分が思った気づきとか身の回りにあるほんの小さな課題に対して、小さくてもいいので自分と自分の仲間、もしくはそれが先輩だったり後輩だったり地域の人だったりっていると思うんですが、まあ、そういった仲間と一緒にですね、何かしらアクションを起こしていく、まあ、主体的に何かに向けてまあ取り組みを進めていける、まあ、そういう人たちが増えればですね、実は地域自体は変わっていくのかなと、要するに一人一人が地域を変えるチェンジメーカーとしての資質をまあ兼ね備えた存在だというふうに考えてますので、まあ、学生たちにはそういった経験をですね、4年のうちにしっかりとしていっていただいて、まあ、社会に出てからまたより大きく羽ばたいていただければなと思っています。
なるほど。確かにそう言われてみるとですね、学生一人一人それぞれ例えば同じ事象にぶつかった時に感じ取ることっていうのは違うかもしれませんよね。
そうですね。
そこでね、同じ事象なのに違う問題を抽出してくるってこともあるでしょうし、これをどうすればいいんだろうと解決を探る道も一つじゃもちろんありませんし、となってくると本当にこう自主的にとにかくとりあえずやってみるっていうことがより大事になってくる。
そうですね。
ですし、地域共同学部って言いますと、僕のイメージではその地域を巻き込んでやることじゃないですか。ですからなんだかこう失敗が許されないイメージがねあったんですけども、先生のお話を聞くと必ずしもそうではない、 失敗するからこそそこからまた気づきがあって、それが成功の種になるかもしれない、そういうことなんですよね。
そうですね。
あ、だって誰にも成功って分かりませんもんね。
そうなんですよ。
あ、もちろん先生にも要するにある程度のこう理論とかはあっても、それが本当にその地域に完全にマッチしていることなのか、これをやれば必ずうまくいくのか分かりませんよね。それはね。
そうですね。
あ、やってみないことにはやっぱり分からない、うん、これにはやっぱりその学生のその、まあ、若い力というとあれですけども、そういったものもその行動力も含めてね、うん、求められてきますよね。
そうですね。なので学生が地域に入って、学生だけで物事を解決したり地域を変えるってことではなくて、はい、まあ、地域共同学部のやっぱり本質的なところというのは、地域の人と学生と、そして教員と、はい、大学全体も含めてですね、まあ、一緒になって地域の問題をどうしていくのかってところをこう具体的にアクションにつなげていくというところが、まあ大きな特徴にはなるのかなと思います。
なるほど。いや先生、僕ねここまでお話を聞いてですよ、自分の学生時代を思い出していたんですけど、まあ学生その1年生の時は僕18歳とかなんですけど、その頃にそんなに自分でいろいろ考えて動けてたかなというと、なかなかその自信がなくてですね、それをこの地域共同学部に入ってくるこの前まで高校生だった皆さんが、先ほど先生がおっしゃったようなことをするわけでしょう。かなりハードルが高いような気がしてるんですけどもね、先生いかがお考えですか。
そうですね、あのカリキュラムの構造だけ見るとですね、確かにすごく大変な面はあると思うんですね、
はい、
ただ実はこれまでと根本的に違うのは、まあ、それこそ若い力って言ってもですね、はい、まあ、彼らは子供ではないんですよね、うん、実は未来を担う大人でもあるので、はい、実はその子どもたちの視点で自分たちの地域、もしくは自分が大切にする地域をですね、どうしていきたいのかっていう部分を、まあ、地域の人としっかり意識をすり合わせることでですね、うん、まあ、モチベーションも上がっていくでしょうし、あの地域の問題が他人事ではなくて自分事として捉えられるようになればですね、はい、まあ、乗り越えていけるのかなとは思っています、
うん、あ、なるほど、まあ、若いからこそそういうパッションであったりとか、そういうものをまた持ちやすいという面もあるでしょうしね。でそういうものが次の勉強をこう生み出すといいますかね、その動機づけになるのかもしれませんから、はい、あ、そういう面では理にかなっているのかもしれませんね、自分で見つけた課題ってやっぱり自分で解決したくなりますもんね。
そうですね。
あ、なるほど。いや、これよくわかりました、うん、そして地域はですよね、まあ、先ほど先生のホームページにあった言葉、地域に変化を生み出す人になろうという言葉なんですけど、まあ、これを読んだ時にですね、逆にその地域にはそれほどかなり大きな変化が必要なほどですね、その衰退している、もしくは衰退する恐れがあるのかなと思ったんですが、先生はどのようにお考えですか。
そうですね、昨年発表された日本創生会議が出したですね、はい、まあ、人口減少のデータが、まあ、かなり大きなインパクトを地域には与えていると思うんですね、要するに2040年には、まあ、日本全体の800以上のですね、自治体がまあ消滅する恐れがあると
言われてますね。
で高知自体で見ても約23の市町村がですね、もしかすると消滅の危機にあるんじゃないかっていうような形で、まあ、人口減少という問題がまあかなりクローズアップされる傾向にはあるんですね、でこれ人口減少っていう問題を端的に一面的に見るだけでは問題が理解できなくてですね、それがどうつながっているのかってところをやはり理解しておく必要があるかなと思います、
はい、
具体的に言うとこう人口が減るので、はい、まあ、明らかに地域の活気っていうのは失われると、
そうですね、
で活気が失われるとなかなか消費する人っていうのもいないし、消費する場所もなくなっていくので、はい、地域の経済がどんどん疲弊をしていく、経済が疲弊するということは納税する人たちの収入が増えないので、
はい、
行政への税金はまあ減少していくわけですよね、まあ、そうすると今まで維持できていた生活やいろんな行政サービスってものがまあ展開できなくなる、
はい、
で結果子どもたちは地元に仕事がないので地域の外に出ていってしまうって形で、まあ、人口減少っていうのはまあいろんな要因がこう複雑に絡み合いながらですね、はい、しかもそれがずっとこう負のスパイラルとしてまあ回っていってしまうっていう構造があると。でその状況っていうのは実は高知だけではなくて、日本全体がまあ抱えている一つの問題構造ではあるんですね、
はい、
でただ僕自身が考えているのは、しかしそれは実はある経済的な面で見たときに、確かにこの地域、日本の地域、特に高知の各地域というのは厳しい状況にはあるのかなと思うんですが、はい、実は一方で地域に資源がまだ残っていたり、地域にまだまだ 昔からの伝統や祭りとかが残っているってことを考えるとですね、はい、まあ、その地域地域が自分たちの地域が今後10年20年目指すべき、まあ、未来の姿とかをですねしっかり自分たちで考えて、はい、まあ、どういう幸せな環境を、まあ、自分たち実現していくのかということをですね横並びで考えるんではなくて、はい、地域ごとに自分たちなりに考えていく、そうすることによってまだまだこの地域の生き残りもしくは地域の在り方っていうものはですね、はい、もっと多様に考えることができるんじゃないかなとは思っています。
なるほど。いや確かにこうなんていうんでしょうかね、その地域が存続していくためにはやっぱり経済的な維持発展っていうのを遂げなきゃいけないっていうふうになんとなく考えがちなんですけども、そこを求めるのって究極はそこで地域の人々が幸せに暮らしていけるかってことなんですよね。
そうですね。
それを考えると確かに必ずしもその経済的な成功がそういった人々の幸せにつながるのかと考えると、まあひょっとしたらそうでないケースもあるかもしれないと。ですから自分たちの幸せが一体どこにあるのかっていうことをもう今考えておく必要があるとおっしゃってるんですね。
そうですね。
はあ、なるほど。
あくまで経済的な面で、まあ、コーチがなかなか収入が少ないとかですね、そういったのは実は比較対象として東京とかですね首都圏と比較すると確かに、はい、収入は低いっていう問題があるんですけども、ね、ただ実は僕もコーチに来てみて分かったことなんですが、はい、実はお金を返さない人と人のやり取りとか、うん、物の物々交換とかですね、本来であればお金を払わなきゃ手に入れられないものが実はお金を返さずできているものってたくさんあるんですよね、
はい、
で実はそういうものをしっかり可視化していく、もしくはそういうものの価値を見直していくとですね、実は年収1000万ある人と同じような幸せっていうものは地域でも実現できる可能性っていうのは、はい、まあ、まだまだあると思いますので、
はい、
まあ、そういったこう自分たちの地域に当たり前のように存在していたいろんな生活様式とか人との関係とか、はい、もしくは物のやり取りっていうものがですね、実は全体から見るともしくは他の地域から見るとかなり大きな幸せを享受できているんだよねってところをですね、はい、まあ、自覚していくっていうことも実は大事な一歩になるのかなと思います。
はあ、なるほど。確かに以前あるテレビ番組で見たんですけども、その高知にですね、まあ、U ターンとか I ターンで入ってきた移住者の方の、まあ、座談会みたいなものがあったんですけども、その中でその突然こうね野菜を持ってこられたりで留守の間に置いていかれたりして誰にお礼を言っていいのかわからないとか、あとその高知でその大きなムカデを見つけてですね、うん、これ売れるかなと思ってインターネットで出してみたら結構高値で売れたなって話があって、うん、どこにどんな幸せが転がっているのか本当にわからないもんですもんね。
そうですね。
って考えるとやっぱり地域共同学部、答えのない学問これから突き詰めていくんですね。
そうですね、うん、答えは本当に今見つかったとしても、ええ、それが例えば1年後2年後にはもう答えじゃないっていうこともたくさんあるんですよね、はい、だからこそ実はとにかく一人一人がチャレンジをすることをあまりこうネガティブに考える、もしくは失敗を恐れて行動に起こせないってことではなくて、まあ、失敗も厭わず、
はい、
もうどんどんチャレンジをできるような人や地域というのが出てくるとですね、まあ、地域自体はより良い方向に向かっていくのかなと思います。
なるほど、わかりました。まあ、本当にちょっとね難しいようなお話がね今日展開されたかもしれませんけども、まあ本当に詰まるところは人の幸せって一体何なんだろうっていうことをいろんな角度から捉えていって、それを突き詰めていって、さあここからどういうふうに動いていくんですかという、まあそういった学問ということがねよく分かりました。で学生にはそういった問題を自ら解決する力っていうのを養ってもらう、そのためにこの地域共同学部が開設された、うん、本当によく分かるお話でした。というわけでお時間も来てしまいました。今週は地域共同学部の教育研究について、スタジオには地域共同教育学部門の講師須藤純先生をお迎えしてお話伺いました。先生今日はありがとうございました。
ありがとうございました。